結局ね、盲学校の教育制度っていうのが、
はい、
あのまあ、できるだけ手取り足取りという教育の部分が、あのこの業界っていうのはそういう流れがずっと、教育的な流れの中で、あの新旧の場合、新旧とか今の場合で、特に、はい、その盲人の用語という問題が、どうしても国の政策としてあの存在するわけですね。
はい、
でそこを標準にいろんなものを決めてると。がまず国の基本姿勢なんだよ、
ね、
でそういう流れの中でやはりより充実した教育をするために盲人の方にも全員、まあ、手取り足取り教えられる数と、
はい、
いうのはそもそも学校制度ができた頃の流れとして背景にあったと思うのね、
うん
うん、だからこれは、まあ、我々はそういう基準の中で現行の制度が決していいと思ってないけどね、やっぱり教育をする人の技量というかな、そういう問題もあると思うし、はい、いろいろあると思うんだけどね。だから私は受精校でやる場合、とにかく実践については分けようかと、それが一番技術伝承する上では必要だろうと、
はい、
いうふうに思って今までやってきたし、まあ、これは先生もそういうのですけど、あの伝統としてそんなことなので学校運営をしてるんだけどね。だからその数については、まあ、正直言って厚生省あなたも、まあ、いろんな議論をした中で分かってると思うけど、30という学級定員ってのがあるわけ、う
ん、
で過去の歴史の中でその定員を例えば1年生と2年生の合同授業とか、昼と夜の合同授業とか、こういうことをしてはいけませんよっていうのがあの法律の中にあるわけです。ただ A と B の合同授業というのは、あの一応標準の例示の中ではないんだよ。ただ厚生省の指針としてはやっぱり望ましないっていうのが、これを公にすればあると思う、この辺の部分は、私も厚生省といろいろと、まあ、推奨している中でもなかなか取り払えない壁なんだよ。それを含めた審議会なんだよ。だから盲人が30でやんなさいと、でこういう学校についてはそれはありませんよっていうのは、法の下で平等性がなくなっちゃうから厚生省取れないんだよな、法律的には厚生省令になってるから、30という定員をこの学校に準備できればそういうことが、あの法律というか養成施設の規則を調べればそうなっている
、
まあこれはもう私どものハンドリングの問題だから、それがいけないとやれればこれは我々が責任を取るしかないというので、まあ、あのやっぱり言われると弱い部分だよ、これはね。30だから60だからということで、60だけ学校をやってって胸を張ってやっていきたいと思うんだけどね、実際に法律問題では問題点があるというのは事実だと思う。